川崎プラザ山梨ゼネラルマネージャーの吉田祐介さんとコンシルジュの吉田優香さんにお話を伺っていきたいと思います。お二人今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて7月の21日に決勝が行われました恒例の鈴鹿8時間耐久ロードレースについて伺っていきたいんですが、まあ、鈴鹿8時間耐久ロードレースどんなレースだったんでしょうか。
鈴鹿8体は世界耐久選手権のうちの一つのレースになってまして、年間4戦なんですか世界選手権というのが行われているんですけど、まあ、ルマンの24時間から、うん、これフランスなんですけどスパの24時間、はい、ベルギーとそれからボルドールの24時間で鈴鹿の8時間というのがこの世界4戦の耐久レースになってまして、鈴鹿の場合はこの各チーム3名の、ライダーの方が8時間交代しながら走り続けるレースになってまして、まあ、8時間をたくさん周回したチームが優勝すると、こういうのがあの鈴鹿8時間耐久レースの概要というかそういうレースになってます。はい、
バイク好きの方にとってはもう鈴鹿の8体といえばもう夏の定番といいますか、
はい、もう夏の祭典、バイクの祭典、来年の夏もまた行きたいねというのがもう冬ぐらいからね話題になるぐらいの盛り上がるレースの一つになってますね。はい、
さあそんな中川崎も参戦しました EWC クラス SST クラス、はい、これはどんなクラスなんでしょうか。
はい、EWC はこの世界耐久シリーズの最高峰クラス、はい、いわゆるこうレース用の専用にマシンを作って、まあ、大体こうメーカーのワークスさんみたいなこういう、うん、あの世界的なチームのライダーさんたちが走るようなクラスになってまして、
はい、
また SST クラスっていうのはこの改造に制限が設けられてまして、うん、より市販車に近い通常このお店でも売られている ZX10R なんかとこう近い車両でレースをする、
うん、
まあ、そういうクラスになってます。まあ、今年は川崎 EWC の出場はあのなんす川崎ウェビックスターあウェビックトリックスターのチームが参戦していると私どもの川崎プラザレーシングチームはこの SST というクラスで出場をさせてもらいました。はい、
さあその結果は
川崎勢は全体的に序盤からもう転倒があったりとかして、ね、ちょっと今年は成績が難しいのかなというところの中で、はい、若干皆さんがっかりしてたところの表情も見受けられたんですが、感想はちょっと危ういような、
うん、
マシンの状態の中で、
はい、
本当にこうなんですかサービスの方やあのピットクルーの方なんかの協力もあってなんとかこうマシンを復活させる、うん、まあ、相当時間要してましたけども、はい、それでもこう8時間を見事に完走させたっていうのが現地で見てるとすごく感動的な部分がやっぱりありました。このマシンのサウンドとかスピード感という臨場感もそのサーキット観戦一つ魅力としてあるんですけども、うん、やっぱり参加チームの方々がこうレースにかけるこう一体感というか緊張感がすごくこう直接こ
う
感じられるっていうのがすごく8体の観戦の魅力の一つかななんていう感想を持ったそんな今回のレースでした。
さあそして川崎の水素エンジンバイク、これ鈴鹿8体で世界初のサプライズ走行があったそうなんですが、どんな感じだったんでしょうか。
実際ホームスレートを颯爽と走る水素エンジンのオートバイを見てきたんですけども、
はい、
そもそもこう水素ってガソリンと比較すると非常にこう燃える速さがすごく速いんですよね。でまたすごくこう軽い気体なので、
はい、
こう通常ガソリンの時もそうですけど空気と混ぜて、火をつけて、うん、その燃焼したエネルギーでピストンを下げてっていうので、はい、こうエンジンを回していくんですが、この空気と混ぜるっていうのも非常に難しいし、
うん、
いつこう火をつけてこう力をこう最大に発揮するかっていうタイミングなんかも非常に難しい機体
ですね。
はい、すごく燃えやすいばっかりに、はい、そういったものがすごく難しいところなんですが、今回本当川崎 H2 のエンジンを、うん、スーパーチャージャーのついたエンジンをベースに、その辺の工夫を凝らして、
はい、
水素タンクをこうシートの後ろへですね積み込んだような デザインのオートバイでガソリン車に引けを取らない、むしろ軽快に本当にこう走ってるところを見てちょっとね私は感動したワンシーンだったですね。
まあ、一つの大きな技術革新ですもんね。
産業革命からまだ100年ちょっとの、ね、うん、はい、こういうところで動力がこう無限に回転できるような動力が出てくるっ た歴史の中で、すごい凄まじい技術革新だなというところが、まあ、と感動的だったですね。
となるとご自分も早く一度体験で乗ってみたいと思われてるじゃないですか。
そうですね、本当こう水素は排気ガスも水しか出てこない、でまたすぐ爆発するっていう危険があるんじゃないかっていうイメージをすごく持たれてるんですけど、はい、水素タンクなんかもこうカーボンやFRP を織り込んで、こうなんですか、鉄砲で弾丸貫通試験なんかも、はい、やってですね、まあ、絶対穴が開かないと、
はいはい、安全にそれだけ気を使ったものを使ってるという、
はい、で、ま、毎日、漏れてしまっても、はい、水素って非常に軽いので
上行っちゃいますよね、
はい、どんどん上行ってしまうので、気球みたいにこう溜め込むようなことをしなければ、うん、むしろガソリンよりもこう安全性が高いという側面があったりしてですね、これからのこの未来へ向かっての乗り物の在り方みたいなものがまたこう想像していくとすごく楽しみだなというのを、このホームストレートの颯爽と走る川崎の水素エンジンバイクを見てちょっと感じたところでした、はい、
そして前回もこのコーナーで今年の川崎プラザ山梨のお客様と一緒に観戦ツアーされると伺いましたが、はい、今回何名ぐらいの方がいらっしゃったんでしょうか。
はい、今回はすごく多くて16名のお客さんに参加いただいて、はい、また恒例で日曜日の朝3時に、はい、ここバスで出発しましてですね、はい、知らない方同士の方がね、うん、バスでこうお会いするんですけども、はい、いろんな年齢層であったりお仕事が違ったりとかっていう方々が集まっても、やっぱりこう8体っていう共通の楽しみがあるというところで、こうすぐに打ち解けていただいて、また夜も名古屋での打ち上げパーティーも非常に盛り上がってですね、
はい
はい、本当に楽しい時間を過ごすことができまして、本当に皆さんには感謝しています。ありがとうございます。
さあ、そして川崎プラザ山梨では7月からキャンプツーリングをテーマにレイアウトなどを展開されているようなんですが、はい、キャンプツーリングの魅力、それから楽しむためのコツなんかをちょっと教えていただければありがたいんですが。
はい、キャンプですとやっぱり皆さんどうしてもね、こう荷物をたくさん持っていくというところがどうしても必要になってきますので、はい、今こうツーリングバッグなんかもこうシートを後ろにつけるようなものも、はい、容量が非常に大きいものっていうのがたくさん用品屋さんで売られるようになってきてですね、あとこう収納がたくさんできるといった機能があったり、小物のポケットなんかもあって、ツーリングの途中のそのちょっとしたアイテムを出し入れする、はい、そういった使いやすさというのも考えられたものがたくさん販売されてますので、そういったものを工夫してやっていただくと非常にキャンプもオートバイで楽しめるのかなというふうに思ってます、う
ん、ちなみに川崎でおすすめのバイク、それからバイク用の装備オプションにはなるとは思うんですが、このあたりはいかがでしょうか。
川崎のバイクだと今忍者 1000SX とかベルシスだったり、はい、スーパーチャージャーがついた忍者 1-2SX なんかにはもうパニアケースやトップケースといったオプションの純正の装着が、できるようになってますので、キャンプだけでなくてですね、本当こうちょっと旅行に出かけたいとか、うん、北海道へツーリング行ってみたいなといったような時の荷物の積載能力も増えてますので、また400シリーズなんかでも社外品でもキャリアなんかが販売されてますので、後ろを何ですか、平らにしてもらうことで、うん、積載のこうアレンジっていうのは本当お客様に自由にやっていただけるのかなというふうに思います。
ただ積載量が増えると運転のところとかでもテクニックいるんじゃないのかななんて思ったりするんですが、気をつけた方がいい点ってどんなところなんでしょうかね。
荷物を積むということはですね、このバイクの場合こう四輪と違って傾きもありますので、はい、やっぱり固定をしっかり、うん、荷物を落とさないという固定をしっかりしてもらうのと、後ろに荷重が非常に大きくなりますので、やっぱりですね、曲がりにくかったとかですね、運転の操作も車に荷物積むような時とはまた違ったちょっとこうバイクを動かしにくさっていうのがね、うん、ありますので、そこの辺をちょっと注意してもらえれば、慣れてきていただけると思いますので、なるべくこう急な寝かし込みであったり急なブレーキであったりとかっていった急な操作をしないようにしていただいて、この安全運転でこの夏のバイクライフがすごく楽しんでもらえればなというふうに思います、はい、
そしてバイクならではのキャンプツーリングで体験してもらいたい、感じてもらいたいことって何かありますか。
はい、まあ、せっかくこうキャンプで自然の中へこうバイクで走っていくということなんで、やっぱりこの空気感というか、それから風であったりとか、ちょっと日陰入ったりトンネル入ったりとかって時のこの温度変化とか、こう実にこう環境によって体の感じ方っていうのが全然違うなっていうのが、こうバイクでないとやっぱり味わえない、そういう、こう肌感みたいなものをですね、やっぱ味わってもらいたいなというのと、テントを設営して、焚き火をやってっていった時、こう車と違ってバイクってそばにこう、はい、気軽に置いとけるので、うん、またこの夜の焚き火の木漏れ日からですね、こう眺めるような自分の愛車っていうのはちょっとね、はい、景色が変わってきますので、
いいですね、
はいはい、またバイクにもっとこう親近感というか愛着も湧いてくるのかななんていうところを、バイクならではのこう楽しみ方として味わってもらえたら、いいかなと、私は個人的にはそういうふうに思ってます。
さあ、それではここからはコンシルジュの奥様吉田由香さんにもお伺いしたいんですが、今話に上がっておりましたキャンプツーリングにおすすめのアイテム等何かありますでしょうか。
はい、
じゃあ行きますか。
はい、キャンプ、
はい、
こちらはエプロンですね。川崎の
これ着て走るわけじゃないんですけどキャンプに行った時にちゃんと川崎って入ってるっていう。
そうです、まあ、キャンプしてても川崎を感じてもらって。
なるほど、はい、もう言っとくけど俺はもう全部川崎だと、バイクも川崎だし、全部川、なんならキャンプグッズも川崎なんだよと。お、いいですよね、
はい、
でそれと同じようなカラーリングのキャップなんかもあるから。
そうです、コーディネートしていただいてですね、
はい、
こちらも、
はい、
全部撥水加工になってまして、
はい、
川辺にちょっと入る時なんかは
いいじゃないですか、はい、ちょっと短パン仕様になってて、
はい、これ水陸両用なので、
はい、
このままお水に入っていただいてもいいです。
ちょっと川とか、はい、川のそばのキャンプ場とか、はい、湖海のキャンプ場とかでも楽しむこともできる、はい、水着だから逆にも一つ持っていかずにこれだけで十分。
そうできますね、
お、はい、
でお揃いで上着もあります。
あ、上着もあるんですか、はい、ということはちょっと寒いなって時に、
肌寒いなと思った時にはこれも羽織っていただくとおしゃれにコーディネートができます。
トータルコーディネート、
はい、この辺全部撥水加工がされてますので、
はい、多分やはり今ね、はい、本当にまあ、ちょっと豪雨とかそういう時もあったりもしますし、はい、雨の、まあ、なんか急なゲリラが、ね、うん、で降ったりすると撥水加工をしてるっていうのはちょっといいですよね。ちょっとだけ当たったけど、ね、それ気にしないといけないっていうのじゃなくてっていう、
はい、こちらが、UV カットされてるので、はい、キャンプ行った時とか、ね、はい、ずっと野外にいるので、はい、多分こういうのを着ていただくと奥様なんかも気になさらずいいかなと思います。
しかもこれ川崎とモンベルとのコラボレーションと。
そうです、コラボレーションになってます、
はい、
はい、お子様サイズも出てますので。
あ、ちっちゃいのこれかわいいですよね、
はいはい、家族みんなでお揃いでちょっと着れたりでき
るので、はいはいはい、そして当然ながらメッシュキャップなんかもあるわけでございますから。
メッシュキャップも親子でかぶれます。キッズが出てます。
あ、キッズも出てるんですね、
はい、はい、
さあ改めてですね、吉田祐介さんにお伺いしますが、今後予定されている企画、はい、イベントなどがあったら教えていただきたいんですが。
はい、8月11日の日曜日にセーフティーサポートツーリングということで、
はい、
初心者の方でも、気軽にご参加いただけるようなちょっとゆったりとしたペースで、千鳥走行だったりワインディングのこう、うん、ライン乗りだったりとかですね、まあ、安全運転を軸に気軽に参加していただけるツーリングを白川湖へ行こうかなというふうに思ってますので、はい、
夏のこっから白川湖ですか。
白川湖で、はい、
いいですね、
はい、ちょっとね、真夏できっと白川湖もまだ暑いとは思うんですけども、まあ、それでもこう避暑地へちょっとツーリングへ行ってお昼を食べて帰ってこれるような緩い感じのツーリングにしたいなと思ってるので、まだ詳細ルートとかまだ決めてないんですけど、
はい、
ちょっとお申し込みいただいた方へはもう集合する時間であったりとかそういった詳細をお伝えさせてもらいますので、またお店の方でお申し込みをしていただければと思います、
うん、その他予定されていることは何かありますでしょうか。
8月の18日19日と日曜日月曜日なんですけど、はい、バイクの日という819のバイクの日ということでですね、はい、例年やっております、道の駅でのイベントを今年は日月と2日間、開催をする予定でいます、
はい、
日曜日は 暑いので、はい、夕方3時から、はい、夜7時まで、はい、ご来場いただいた方にアイスコーヒーを提供させていただいて、はい、また川崎だけじゃなくですね、あのヤマハ、スズキ、ホンダさんにもあのバイク並べていただいて、はい、で山梨県出身 の, あのレーサーの渡辺和樹選手だったり、はいはいはい、元 SK48 のタレントレーサーの梅本まどかさんをゲストにお迎えして、イベントを開催する予定いますので、あのぜひご来場いただきたいなと思います。
これはどちらの方で、
道の駅藤川で、
はい
はい、18日日曜日3時からですね、はい、で19日は朝10時から恒例 の, あの梶川警察署との合同の交通安全フェスタをまたやりますので、またちょっと素敵なノベルティのプレゼントもご用意してますので、日曜日月曜日もしお時間ありましたら、はい、皆さんであのお越しいただければなと思います。あとはまた9月10月11月と各、毎月、安全運転教室であったり、また年末には6時間耐久レースの参戦も控えてますので、またあの次回お知らせさせていただきますので、はい、楽しみにお待ちいただけたらと思います。
さあ、風とともにウィズ川崎プラザ山梨、次回は10月の5日になります。吉田さん、そして奥様、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。よろしくお願いします。